聖書を朗読します。旧約聖書出エジプト記33章18節から23節、旧約聖書の150ページです。モーセが、どうかあなたの栄光をお示しくださいと言うと、主は言われた。私はあなたの前にすべての私の良い賜物を通らせ、あなたの前に主という名を宣言する。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。また言われた。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。さらに主は言われた。見よ、一つの場所が私の傍らにある。あなたはその岩のそばに立ちなさい。我が栄光が通り過ぎるとき、私はあなたをその岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまで私の手であなたを覆う。私が手を離すとき、あなたは私の後ろを見るが、私の顔は見えない。もう一箇所、新約聖書コリントの信徒への手紙1:12-12節から26節、新約聖書の316ページです。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目でないから体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。